聖書を朗読します。旧約聖書、エレミア書、一章、四節から八節。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に、私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語るべき言葉を知りません。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎません。から。しかし、主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを、誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて、必ず救い出す。と主は言われた。次に新約聖書、ルカによる福音書、一章、26-38節。6ヶ月目に、天使ガブリエルは、ナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。
毎年、申しているかもしれませんが、一般にクリスマスというと、どういうイメージをそれぞれ思い浮かべますでしょうか。にぎやかに楽しく過ごすとき、自分の願いが叶う、また自分の欲しいものが手に入る、そういう嬉しさ、期待に心がウキウキとするとき、あるいはほのぼのとした温かさ、幸せに満たされるとき、それぞれ思いがあろうかと思います。で、確かにそういうクリスマスは、そういうクリスマスとしてまた神の恵みに満ちているということができるでありましょう。ただ、その時、一つ、特に私が思いますのは、そういうクリスマスがどういうものであれ、もし私たちの日常生活から離れた、その一時だけの特別な期間、いや、むしろクリスマスの時ぐらいは普段の嫌なことは忘れて楽しみましょう、そういう一時の夢を見るような時であるとしたら、 それは本当に主を迎えるクリスマスと言えるのかどうかということです。そしてその点、聖書は私たちにどのようなクリスマスを迎えることを望んでいるのか、どのようなクリスマスに私たちを招いているのか、そのことに改めて思いをこう向けたいと思うのです。まあ、先ほどは新約聖書のルカによる福音書の1章26節以下のところをお読みいただきました。まあ、ここには、まあ、ご存知のように端的に言えば、マリアという一人の乙女のところに起こったクリスマスの出来事が語られております。まあ、天使ガブリエルがマリアのもとを訪れ、彼女が赤ちゃんを身ごもったことを知らせます。もちろんそれは単なる日常生活の延長ではありません。しかし同時にそれはマリアの日常生活とは全く関係のない夢物語でもありません。むしろ彼女の日常生活の中に突入し、彼女の生活そのものを根底から作り変えるような出来事でありました。28節を見てみますと、天使はマリアのところに来て、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、そう挨拶いたします。何か嬉しいことが起こるのだ、幸運なことがあるのだ、そういう知らせとして私たちはこの言葉を聞くでありましょう。しかし続く29節を見ますと、この言葉を聞いたマリアは戸惑い、この挨拶は何のことかと考え込んだと言われています。で、実はこの部分の新共同訳聖書の訳し方は、まあ少しおとなしすぎるぐらいだと言われています。もともとのギリシャ語の意味を組んで訳せば、マリアはもう心の底から気が動転してしまい、パニックに陥ったように、すっかり混乱してしまった、そういう様子を表す言葉が重ねて使われております。でちなみに、まあ、少し先の35節を見ていただきたいんですが、まあ、天使の言葉に対して、どうしてそんなことがありえましょうか、まあ、そう問うマリアに対して、まあ、天使が答えております。まあ、35節ですが、まあ、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。でこの言葉も、この言葉だけを見ますと、まあ、神様、大きな存在である神様がマリアのことを包み込んでくださる、そういうこう、ある意味ほのぼのとしたような優しいイメージを連想させますが、でもちろんそういう面もあると思います。しかし言葉を、ここで使われている言葉を見ますと、ここにはむしろ野獣が獲物に襲いかかる、あるいは強盗が家に押し入ってくる、そういう激しい、しかもどちらかといえば悪い、不吉なことを表すような、そういう言葉が用いられております。で聖書の語るクリスマス、聖書の示す神の御業というのは、そういう衝撃を伴うものなのだということが、ここに示されていることがわかります。神が私たちの生活そのものの中に、あたかも襲いかかるようにして入ってこられる。そして、その生活を根本から揺るがすような面があるということ。それが、聖書の語るクリスマスです。 もちろん神様は私たちに危害を加えようというのではありません。私たちを滅ぼそうとしておられるのではない。まさに天使ガブリエルが初めにマリアに告げた通りです。おめでとう、恵まれた方、あなたは神の恵みを受けています。神は私たちに恵みを与えようとしておられる。そのことは確かなのです。しかしそれは同時に、神ご自身が私たちの中に、私たちの日常生活の中に入ってこられる出来事。そしてそうである以上、私たちの中の古い自分を焼き尽くすような、私たちの中の古い殻を打ち破るような、そういう衝撃を伴うのです。そしてそうであるからこそ、それは深い意味で神が与えてくださる恵みの出来事なのです。なぜなら、そのようにして初めて神は私たちを新しく作り変えてくださる。私たちが神の恵みを受け入れることができる器にしてくださる。私たちの中に新しい天の命を作り出してくださるからです。そこにおいて私たちは永遠なる神と共に生きるもの、神の命を命に預かって生きるものとされていくのです。まあ、繰り返しますが、それが聖書の示すクリスマスの出来事です。それでは、まあ、このような神の御業に直面して、心の底から気が動転してしまったようなマリアは、どのようにしてその御言葉を受け止めたのでありましょうか。まあ、そのことに目を向けてみましょう。まあ、先ほども申しましたように、マリアも初めはこのことをどのように受け止めればよいのか、全くわからなかったようであります。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、そう答えずにはおれなかったのです。そういうマリアに対して、まあ、御使いのガブリエルが、このすべては聖霊において、神がなさっておられる御業であるということを告げてまいります。そこには荒々しい野獣のような、まあ、側面があることを先ほど申しましたけれども、そのことを通して神の恵みの御業がなされること、なされていることを語っていきます。で特に注目したいのは、まあ、最後の方の36節、37節ですね。まあ、このところを見てみましょう。改めて見てみたいと思います。まあ、36節からお読みしますが、あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアの身近にもう一人、同じ神の恵みを受けた人がいる。そのことが彼女に告げられます。親類のエリサベトです。不妊の女と言われ、すでに高齢となっていた彼女に、神ご自身が望まれ、 赤ちゃんを宿らせた。しかも神の大切な使命を担うことになる赤ちゃんを、男の子を宿らせた。で、そのことはただ単に、ルカによる福音書の前のところに記してありますけれども、ただ単にハッピーな出来事ではありませんで、やはりエリサベト自身にとっても、その夫のザカリアにとっても大変な衝撃でありました。いや、むしろその出来事があまりにも大きく受け入れがたいために、夫のザカリアは相当長い期間、その子供が生まれるまで口が聞けなくされてしまう、そういう経験すらさせられてまいりました。しかし、そのように獲物に襲いかかってくるような神の御業を彼女たちは心に受け止めて、静かに思い巡らし、まさにそこに神の恵みがあるということ、彼女たち自身に対する恵みであり、もっと言えば人類全体に対する恵みがあるということ、そのように受け止めていくように、その神に従っていくように導かれてまいります。天使ガブリエルはそういうエリサベトを紹介しながら、マリアに対して神にできないことは何一つないと語ります。そしてこの言葉がマリアにとって決定的な意味を持ったようであります。ただこの神にできないことは何一つないという言葉も、やはり少し丁寧に聞き取りたい言葉です。要するに神は何でもできるんだ。神は全能なんだ。つべこべ言わずに黙って従えばいい。そういう突き放すような乱暴な言葉ではこれはありません。この言葉も元々のギリシャ語に従いますと、やや違った意味合いを持ってまいります。それは、忠実に訳すと、神の語る言葉に不可能なまま終わるものは一つもない、そういう意味になります。ここで神様はマリアのことを突き放してるんじゃないんですね。つべこべ言うなと。自分自身の中にマリアで孤立させてるんじゃない。私があなたに向かってご自分を与えるようにして、いや実際に御子イエス・キリストを与えながら与えた約束の言葉なのだ。これは神ご自身が本当にご自分を与えるようにして私たちに語ってくださっている約束の言葉なのだ。そのことを、いやその言葉を語っておられる神様をあなたは今見上げて受け入れてほしいということです。そしてその神は全能な方でありますから、今あなたがどんな状態にあろうと、そんなことはとても起こらない、ありえない、そう思える状況にあろうとも、そしてこれからまたどんなことがあなたに起ころうとも、全能の神はそのすべてを貫いて、ご自身の力を持って、ご自身の真実さを持って、その約束を実現してくださる。この神様を信頼してほしい。そういう言葉です。この神の真実さを信頼して、あなたのすべてをその神に委ねてほしい。そういう招きです。ですから、マリアにはこの時点でもまだ何が起こるのか、何がどうなっているのか全く理解できていなかったでありましょう。エリサベトのことを聞いても、自分に同じことが起こるとは、そういう確信はどこにもないのです。そういう証拠はどこにもないのです。 でも、そこには神様の真実な言葉がある。神様の真実な神の約束がここにある。その神を信頼するように、その神に自分を委ねるように、しかもたった一人で孤独に神を信じるのではなくて、エリサベトという仲間と一緒に、お互いに慰め合いながら、お互いに支え合いながら、神に信頼を置く歩みを重ねていくように、マリアを招いていくのです。そのような神の招きの中で、最後、38節ですね。有名な言葉でありますが、マリアは答えます。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。大事なのは、お言葉通りということです。なるようになれというんじゃないんですね。あなたの言葉に信頼します。あなたの言葉が自分に、また自分を通して実現することに、私は自分を捧げます。そういう献身の思いです。こういう信仰の中で、マリアはクリスマスの出来事を受け止め、新たに歩み出してまいります。神と共に、全能で真実である神を信頼して、神のはしためとして歩む道を彼女は歩み出していくのです。そしてそれは、私たちにもまた今、それぞれに招かれているクリスマスの道に他なりません。このアドベントの季節、それぞれの仕方で皆様も過ごされていることと思います。マリアのような衝撃的な思いを、衝撃的な出来事に直面している方もいらっしゃるかもしれません。そういうものとは幸いなことに無縁で、ゆったりとした季節を過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。またはそういうことを思う暇もなく、忙しく慌ただしく過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、どんな小さなことの中にも神の恵みが表されております。いや、隠されております。私たちを根本から作り変えて、改めて神のはしためとして、神のしもべとして、いや、何よりも神の子としての命に導いてくれる、そういう恵みを神は私たちに備えていてくださいます。私たちは、特にこの季節、そうした神の恵みを一つ一つ見出しながら歩んでいきたいと思います。マリアと共に、私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますようにと、神を見上げ、神を信頼し、神様の御言葉に自らを捧げる、そういう生活に歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主の母となられたマリアの物語を通して、あなたの恵みを覚えることが許され、感謝をいたします。また、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは、私たち一人一人に目を留めてくださり、あなたのしもべとして、あなたのはしとめとして、いや、 あなたの子として生きる新たな命へと導いてくださいます。どうかあなたの御言葉を聞く耳を与えてください。またその御言葉に信頼し、御言葉に捧げていく信仰を与えてください。感染症の猛威と人間の罪とが今なおあらわにこの世を覆っている中にあって、どうぞあなたの恵みを信じ、それを証ししていく歩みを私たちに与えてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。